今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック、昼はドクター夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は月例特集、今月のオールデイズレコードです。オールディーズファン垂涎の作品をリリースし続けるオールデイズレコードが今年の7月にリリースした作品を中心に紹介したいと思いますので、40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀也司法書士事務所チロロネットの提供でお送りします。
さて、もう8月も終わりということなんですが、まだまだ残暑厳しいね日は続きますけれども、暦上は夏の終わりでございます。というわけで、まずは私竹迫凛太郎の夏の終わりを歌った楽曲をお聴きいただきたいと思います。竹迫凛太郎で夏のエピローグ。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めまして、こんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、今月のオールデイズレコードです。
はい、
今年の7月にねオールデイズレコードがリリースした作品を中心に紹介したいと思います。
はい、
一発目お聞きいただきましたのはザ・デルフォニックスで He Don't Really Love You でした。
はい、
この度オールデイズレコードから1965年から1967年のスイートソウルを集めたコンピレーション、スイートソウルミュージック1965-1967がで、ね、リリースされました。
はい、
今回おかけしたデルフォニックスの He Don't Really Love You は1966年発表の彼らのデビューシングルとなります。作詞作曲トム・ベル、スタン・ワトソン&ウィリアム・ハート、編曲プロデュースがトム・ベルとなっております。
はい、
この作品ですね、あの名曲ララ・ミーンズ・アイ・ラブ・ユーがリリースされた1968年を、スイート・ソウル元年と考えて、それ以前にリリースされたスイート・ソウルナンバーをコンパイルしています。先ほどかけた曲も含めて、どの曲もですね、アマチュア感はあるんだけどどこか洗練されてないようなところがありまして、まあ、それが逆にね個性的でして、作品の統一されたカラーになってます。コアなソウルファンはもちろんですけれども、ポップスファンにもおすすめの作品集ですので、ぜひ聴いてみてやってください。
はい、
次いきます。
うん、
この度オールデイズレコードからショービズ界の女王シェールのフォークロックといえるファーストソロアルバム All I Really Want To Do とセカンドソロアルバム The Sunny Side of Shale が 2-in-1 でリリースされました。
うん、
次はそこから1曲お聴きください。Share the all I really want to do. はい、Share the all I really want to do をお聞きいただきました。
はい、
この曲はアルバムからシングルカットされ全米15位全英9位の、ね、ヒットを記録したボブ・ディランのカバーでございます。うん、この2つのアルバム、うん、All I Really Want To Do と The Sunny Side Of Shale ではですね、
うん、
ボブ・ディランをはじめレイ・デイビス、ジャッキー・デシャノン、ピート・シーガーなどいろんなねソングライターの楽曲をフォークロックテイストに、アレンジしてまとめておりまして、
はい、
まあ、こういうのはですね、シェールの長いキャリアの中でも、まあ、珍しい、まあ、サウンドでございまして、
はい、
まあ、貴重な音源集なのかなという感じがします。
うん、
またですね、プロデュースの方はシェールのパートナーでフィル・スペクターの門下生でもありますソニー・ボノがね担当してまして、まあそういうこともあって非常に音楽的にもしっかり作り込まれておりますので、サウンド重視というですねポップファンやロックファンね、フォークロックファンの方にもおすすめできる作品かなといった感じですね。
はい、
ぜひ興味がある方は聴いてください。次いきます。
はいはい、
オールデイズレコードから、日本でも人気を博したギリシャ出身の女性歌手ビッキーがですね、1966年に発表したファーストアルバム Songs and Folklore が2曲のボーナストラックを追加してリリースされました。次はそこから1曲お聴きください。
はい、
ビッキーでニッポンスプルシュトゥテビアン。 はい、ヴィッキーでニポンスプッシュトゥデビアンをお聞きいただきました、
はい、
この曲はボブ・ディランの Don't Think Twice It's Alright のフランス語のカバーと、うんうん、まあ、なるわけでございます、
はい、
このねアルバム Songs and Folklore をですね、まあ、プロデュースしたのはですね、まあ、ヴィッキーの父でございますレアンドロス・パパサナシウなんですが、
うん、
当時17歳だった娘にあえてフォークソングを歌わせたというところがですね、うん、まあ、興味深くて、
うん、
消費されてね終わってしまいがちなアイドル歌手としてではなくて、うん、まあ、しっかりと地に足のついたね歌手として育てたいという親心があるのかなという、うん、まあ、感じがします、
うん、
コケティッシュな彼女のボーカルとフォークソングの組み合わせはですね、まあ、独特の雰囲気を作り出しておりまして、うん、まあ、アルバムに強い、ね、作品性をもたらしています、
うん、
オールデイズからは、ヒット曲恋は水色を収録した1967年のセカンドアルバム、うん、テイストオブビッキーもですね、リーシューされておりますので、うん、ビッキーファン、まあ、それからフレンチポップファンの方はですね、うん、そちらも合わせて、彼女の魅力に、ね、触れていただきたいなと思います、
はい、
次いきます、うん、この度オールデイズレコードから音痴歌手として人気を博したミセス・ミラーが1966年に発表した2枚のアルバム、うん、ミセス・ミラーズ・グレイティスト・ヒッツとウィル・サクセス・スポイル・ミセス・ミラーがですね、うん、2 in 1でリリースされております、うん、次はそこから1曲、ミセス・ミラーで A Hard Day's Night。 It's been a hard day's night。はい、ミセスミラーでハードデイズナイトをお聞きいただきました、
はい、
すごいですねこれはね、
うん、ね、そうですね、
まずミセスミラーとは何ぞやって話ですが、
はい
はいはい、1907年ミズーリ州出身の方でございまして、うん、まあ、音痴なんですけども歌手を目指していて、うん、プライベートでレコーディングをしていたと、
うん、
そしてその音源が音楽関係者の耳に留まって、うん、1966年にレックス・ディ・アゼヴェードのプロデュースによってデビューとなると、
はいはい、
でデビューシングルのダウンタウンが全米82、うん、デビューアルバムのミセス・ミラーズ・グレイティスト・ヒッツが全米15位とまさかのヒッツとなって注目を集めると、
うんうん、
その後ヒットは生まれなかったが今も音痴歌手の代名詞として知る人ぞ知る存在となっているということでございますけど、ね、これ絶対悪ノリですよ ね、 ね、俺絶対あの、うん、モニタールームでレコーディング中絶対これ下向いて笑ってるんやと思うんです、うん、
いやですよねこれね、う
ん、これ悪いなこのプロデューレックス・ディアゼベードさん、うんうん、悪いな、
うん、
多分でも本人本気は思うんですよね、
いやいやだと思います、熱が感じられますもん、
そう、うん、悪い意味でね、うん、熱が感じられますよね、うん、いやこれは素晴らしい、まあ、今回のオールデイズの目玉です
ですね、これで
間違いないですね、はい、もうとにかくねコミックソング好きの方はぜひねチェックしてください、うんうん、次いきます、うん、この度オールデイズレコードから、1960年代中期から後期にオランダでトップクラスの人気を誇ったバンドザ・モーションズの作品集 It's Gone がリリースされました、
はい、
次はそこから1曲お聴きください、ザ・モーションズで It's Gone。はい、ザ・モーションズで It's Gone をお聴きいただきました、
はい、
この作品集は、うん、後にショッキングブルーを結成することになるロビー・ファン・レーウェンが在籍していた時期の、このザ・モーションズのナンバーを中心に選曲されてます、
はい、
で今回おかけしたこの It's Gone もそのロビー・ファン・レーウェン作の、ね、ナンバーとなっておりまして、うん、まあ、このザ・モーションズはですね、そのサウンドはキンクスやホリーズに通じる、まあね、感じのポップセンスが特徴となってまして、まあそれらの楽曲ねのほぼ全てを手掛けていたのがこのロビー・ファン・レーウェンなんですけれども、まあ彼のね音楽性によるところがまあ大きいかなと。で、この作品に収録された曲はまあ、どれもですねクオリティが高くて、メジャーなブリティッシュビートバンドに負けないくらいのものが結構多いです、はいはい、
うん、
なのでまあこれをねマニアだけのものにしておくのはもったいないと思いますので、うん、まあ、このリリースがね彼らの再評価につながればいいなと、思ったりしました、
はい、
ぜひ聞いてみてください、
はい、
次いきます、
うん、
この度オールデイズレコードからブルースの歴史と功績に光を当てる新シリーズ、このもの歴史あり シリーズの第1弾としてマディ・ウォーターズの初期ベスト、
はい、
The History Man Best of Early Years がリリースされました、うん、次はそこから1曲お聴きください。マディ・ウォーターズで Trouble No More。はい、マディ・ウォーターズでトラブル・ノー・モーをお聴きいただきました、
はい、
この曲は、1955年にビルボード R&B7 位を記録したシングルでございまして、うん、オールマン・ブラザーズ・バンドなんかがね、カバーしたりもしています、
うん、はいはい、
まあ、このねマディ・ウォーターズといえばですね、はい、まあ、なんつうんでしょうか、まあ、ビートルズやローリング・ストーンズやリック・クラプトン、レッド・ゼッペリなどですね、まあ、多くの偉大なロックミュージシャンたちに影響を与えたね、うん、まあ、ブルースの巨人なわけなんですけどもね、
はい、
まあ、ロックミュージックというのをこう深く掘り下げてね、うん、理解するためにはまあ避けて通れないような、うん、まあ、存在なのかなと思います、うん、まあ、ただなかなかね、そのロックで育ってた、世代とかからするともう、うん、こういうコアなブルースっていうたらとっつきにくい部分もありますのでね、うん、かね、うん、だから、まあ、これを機にですね、
はい、
この本作を皮切りに始まるですね、このもの歴史ありシリーズで、
うん、
まあ、そのブルースのこの深遠なね、
はい、
魅力にちょっと浸っていただいて、
うん、
ロックに対する理解をね、
うんうん、
深めていただけたらいいんじゃないかなと思うわけでございます、
はい、
ね、まあ、そんなマディ・ウォーターズでございました、
うん、
次行ってみましょう、
はい、
この度オールデイズレコードから1960年代に日本でも人気を博したトランペッターアル・ハートの1963年のアルバム、うん、ハニー・イン・ザ・ホーンが4曲のボーナストラックを追加してリリースされました、
うん、
次はそこから1曲お聴きください、
はい、
アル・ハートでジャバ。はい、アルハートでジャバをお聴きいただきました、
はい、
この曲は1964年にシングルカットされて全米4位という、ね、うん、大ヒットを記録し同年のグラミー賞も、ね、受賞したりしております、
うん、
作者はですね、これアラン・トゥーさんでございまして、
はい、
だからまあニューオーリンズ系の本来音楽なんですけども、
うんうんうん、
でプロデュースはチェット・アトキンス&スティーブ・ショールズとなっております、
うんう
ん、まあ、なんちゅうんでしょう、トランペッターでございますから、まあ、マイルス・デイビスね、なんかともちょっと比較できてしまったりするんですけれども、
うん、
まあ、マイルスなんかとは真逆のポップで明快な音を奏でるアメリカの国民的トランペッターとこの人はなっておりまして、まあ、そんな彼のね音楽的魅力が本作にはたっぷり詰まっておりますので、
うん、
往年のファンはもちろん DJ ユースとしてもおすすめできる一枚ですので、うん、ぜひ、ゲットしてねいただけたらいいんじゃないかなと思います、うん、
はい、
はい、というわけで今月のオールデイズレコードをお送りしてきたんですが次がラストでございます、
うん、
この度オールデイズレコードからさまざまなシチュエーションに合わせて音楽を楽しむ新感覚シリーズ第2弾として夏をテーマにした作品集サマーブリーズフロムオールデイズがリリースされました、
はい、
今回はそこから、これを聞いていただこうかなと思います、
うん、
1964年のザ・ホリー・リッジ・ストリングスのビーチボーイズのインストゥルメンタルカバー集ザ・ビーチボーイズ・ソングブックに収録されておりましたガールズ・オン・ザ・ビーチでございます、
うん、
この作品集オールディーズマスターの木村豊さんが選曲されておりますので、まあもうね、間違いない選曲となっておりますから、もう夏の BGM にぴったりでございますので、ぜひこの時期ね、ゲットいただけたらいいかなと思うんですが、
はい、
この番組的になんですけれども、
うん、
今年はですね、まだビーチボーイズ特集ができてません。普通7月か8月に毎年やってるんですけど、できてないです。これはちょっとね、今年のビーチボーイズ関連の目玉作品が8月末にリリースされるというのがありまして、うんうん、そういうことになっておるんですが、はいはい、9月にしっかりやりますのでそちらの方もねご期待いただけたらなと思います、
はい、
それではお聞きください。ザ・ホリー・リッジ・ストリングスでガールズ・オン・ザ・ビーチ。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。 FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。またこの番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで今月のオールデイズレコードはこれにてお開きでございます。次回からは先日8月6日に発売50周年を記念してリリースされたジョージ・ハリスンのオール・シングス・マスト・パス50周年記念スーパーデラックスエディションを3週にわたって特集したいと思います。次回はその前編でリミックスとリマスターが施されたアルバム本編を特集したいと思いますので、ジョージ・ハリスンファンの皆さんはどうぞお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします。
はい、
というわけで今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。